まあ、皆さん、まあ、ほとんどご存知でいてくれてると思うんですが、1年前の1月に私はこの今日お読みするあの証しの元となるもの、どうして信じたかを、書いてあるものを、今日改めてここで読ませていただけることを感謝します。でちょっと長いのでちょっと一生懸命聞いてください長いのでなのでちょっと早速始めたいと思います。神様との出会い、と初心。私はもともと宗教は嫌いだし、神様はいないと思っていました。そこにどんな変化があったかをお話ししたいと思います。私は日本でいうごく一般的な生活をしていたと思います。それは、仕事が忙しく、有給も取りづらく、趣味といえるものもなく、休みの日は昼まで寝てゴロゴロ過ごす。人間関係でもストレスを抱えたり、でもこれは私だけじゃなくてみんな同じだと思っています。だから一般的な生活だと思います。そのストレスを何とかするために趣味を見つけようと思い、小さい頃からやりたかったダイビングを始めることにしました。もともと海が好きなので、海に入っていることだけでも楽しく、仕事以外の仲間ができ良い気分転換にもなりました。私の父は2005年に48歳で亡くなり、おばもその数年後50代で亡くなりました。私は自分もきっと60歳も生きないのかもしれないと思いました。それを怖いとか考えたわけでなく、自分の人生について考えるようになりました。大好きなダイビングも連休がないし有給も取りづらいので、いつも伊豆へ日帰りしか行けず、沖縄や海外にも行ってみたいのに、一生のうちに何回行けるんだろうかって、そんなことを考え始めました。そして自分にダイビングの講習をしてくれたインストラクターがオーストラリアのパースで、インストラクターになった話を思い出し、自分も海外で資格を取れば海外でたくさん潜れるなって考えて、インターネットで調べ始めました。インストラクターコースはの留学は30歳までという記載を見ました。その時ちょうど30歳になったばっかりなので、あ、もう行けないんだって思いました。でとりあえず資料請求をしたら数時間後に電話があり、お話をしていたら31歳の誕生日までなら行けることが分かりました。行けないと思っていたので、行けると分かったら行かなきゃって思いました。急に自分の生活が大きく変わり始め、人生に転機ってあるんだなって嬉しく思いました。そして半年後仕事を辞めて、2011年の4月にオーストラリアに行きました。オーストラリアに来て数ヶ月後、私はシドニーにいました。シドニーの語学学校に通ってからパースへ移動することにしていたためです。シドニーの教会で英語の無料レッスンがあることを知り、英語の勉強のために良さそうと思って行ってみようと思いました。実際来てみるとみんなが優しかったし、英語も聞けるし、クリスチャンじゃない人たちも来ていたので、来やすいと思い、パースに行くまでの5ヶ月間はなるべく来ようと決めました。でこの時は英語の勉強のために来ようと思っていました。私はお坊さんが法事の際にするようなためになるお話を聞くのが好きだったのですが、教会のお話は神様、イエス様を信じると救われるとか、素晴らしいことが起こるとかだったので、全く心に響かず、ああ、これが本当の宗教か、みんなイエス様、神様とかを信じたいんだな、どうして起こったことが神様のおかげだって言えるんだろう、神様がしてくれたかわからないじゃんって思っていました。でそのうち聖書の学び会に出るようになっても、信じないと何も起こらないっていうので受け入れることは難しかったです。ただ私は小さい時からあるきっかけから自分が生まれたことを奇跡と思っていて、その時から自分が何のために生まれて何かしなきゃいけないんじゃないかって思っていました。 これは、生まれたことが辛かったのではなく、この大勢の人間の中で自分の意思があり、自分が存在するっていうことがすごいことだと、7、8歳の私は気づいた上での、喜んだ上での疑問でした。そして学び会の時に、神様が全てを作り、人間一人一人、つまり私をも作ったと教わり、それなら神様が作った理由を聞きたいって思いました。で、それを聞けるようになりたいかと聞かれ、うんって答えました。でもクリスチャンになることだと半分は思っていて、でも洗礼という儀式を受けるわけじゃないので大丈夫だろうと思っていました。正直この時はまだクリスチャンにはなりたくなかったんです。なぜならクリスチャンになるということは、すでに他界した父が地獄にいることを認めることになると思ったからです。父はクリスチャンじゃないからです。でも私に聖書を教えてくれ、福音してくれた教会の友人のことはすごく好きでした。信じていました。だから彼女たちの話や彼女たちの信じていることは事実なのだと知りたかった。だからただ知ろうとしました。その友人が YouTube でイエス様の映画を教えてくれました。それを見た時、英語だったのでほとんど意味が分からなかったんですけど、それでも大切なことに気づきました。イエス様は人として生きて、しかも私なんかと比べ物にならないくらいの大変な苦労をされて、しかも十字架でかけられて死ぬということはどんなに大変で苦しいことかということでした。そしてこれは映画の中のお話でですが、イエス様のこの世の父親が亡くなって、イエス様がすごく悲しんでいるシーンがありました。それを見た時、イエス様は私の気持ちを知ってる、お父さんは地獄にいないって思いました。そして全ての人の心を理解してくださっているってことを感じました。おそらくこの瞬間に私はイエス様を受け入れました。私の心はすごく喜びに満ちていました。でも次の日ぐらいから急に心に何とも言えない不安感と胸騒ぎと気持ち悪さが心を支配しました。今までに経験したことのない感覚で、体調不良とは違うと思いました。教会に来れば治るかと思ったけど、ひどくなりました。クリスチャンの友人に状況を話すと、おそらく悪魔から攻撃を受けていると言われました。悪魔はクリスチャンを妬んで攻撃することがあるからです。みんなが祈ってくれました。少し良くなったかなと思っても、やっぱり不安は消えませんでした。自分でも毎日、私はイエス・キリストに属する者、悪魔が去るように祈りました。悪魔の攻撃を受けてから3回目の日曜日ですっかり良くなりました。私は神様が聖書で3という数字をよく使うことを知っていたので、2回目の日曜日に良くならなかった時、次は3回目だから治ると漠然とした自信がありました。きっと私の信仰も強まったのだと思います。私はまず悪魔によって自分がクリスチャンであるってことを教わりました。神様より先に悪魔の存在はすんなり信じました。それほど今までに味わったことのない不快感だったんです。それでもまだイエス様とか神様が実際には全く分かりませんでした。私はただただ知りたくて、自分でも教えてほしいと祈っていました。この頃私はずっとある聖書箇所が気になっていました。マタイの10章33節、しかし人の前で私を知らないというなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。周りの人に教会へ行っていることを話せずにいたことや、家族に話していないことをずっと気になっていたし、イエス様のこの言葉に罪悪感が増していました。だから勇気を持って自分がクリスチャンになったと友達と家族に話しました。その約1ヶ月後の12月頃から不思議なことがたくさん起こるようになりました。 はじめ教会で本をなくしました。友達に電話で相談したら、その場で祈ってくれました。私も家でお祈りしました。でその次の日友達が見つけてくれました。でもこの時私はお祈りしなくても見つかったかもしれないとあんまり信じていませんでした。で次に私の iPod Touch が、なぜか突然インターネットにつながらなくなりました。パソコンとかはつながるのに iPod だけがつながりませんでした。で私は機械にそこまで弱くないし前にも直せていたので復元処理という初期化をしてみました。でも直りませんでした。だからお祈りをしてもう一度やってみました。でも直りませんでした。何度祈っても何度やり直しても直りませんでした。で次の日もなりませんでした。でやっぱり世の中そんなに甘くないかって思いました。でそしてその次の日が日曜日 で教会で聖書学び会の後に友人に話し3人でこのことを祈りました。そしてそのままバイトに行き家に帰ってネットに接続してみると一発でつながりました。これは本当にびっくりしたし祈りが聞かれたって思いました。でもなんで私が祈ってもダメだったのかなとも思いました。私が牧師先生が祈ったから聞かれるとか私が祈ったら聞かれないとかそういうことはないと聞いていたからです。でもちょっと考えたら分かりました。もし自分で祈ってすぐ治っていたらまた私はただの不具合だったのかなと思って祈りが聞かれたと 100% は信じられなかったと思います。でもこのタイミングで聞かれたので本当に神様はいたんだって感じました。神様は私がすぐに信じないことも知っていてこのタイミングで祈りを聞いたのだと理解しました。もっと言うと私に知らせるために iPod を壊したのも神様だと思います。それは壊れ方が普通じゃなかったからです。そしてその次の日学校で嫌なことがありました。気持ちがひどく落ち込みこのままバイトに行ったらどんなミスをするかわからないし働ける気がしませんでした。以前友達が言ってくれたことを思い出しました。辛い時は自分の力で頑張ることをやめて主に全てを委ねてみてください。主は、そこに、主のん主はそこに自分の意思を置かれますという内容でした。それを聞いた時、まだ神様を信じきれていなく仕事のことなど祈れないって思っていました。仕事は、頑張ることだと思っていたんです。でも神様の存在を知ったので私はイエス様、最近私はすごく疲れてるし学校で傷つくこともあってこのままだとバイトでちゃんと働ける気がしません。だから今日は自分の力で働けません。主よどうかあなたの御心のままに私を助けてくださいと祈りました。バイトに行くとテーブルの並びでレストランだったんですが、団体予約が入っているのが分かり今日は忙しいのかって思いました。でその直後お客様から電話があり予約が15人になりましたと言われました。その時私はよく分かっていませんでした。でも話を聞くと30人の予約が突然15人になったと分かりました。そして自分が祈ったことを思い出しハッとしました。祈りが聞かれたって思いました。これだけ聞くとオーナーがかわいそうに思うかもしれませんが神様は私の祈りを聞くために誰かに不利益を与えないと信じています。なぜなら神様はみんなを愛し良い神様だからです。でも自分自身でも感謝しオーナーにも、今日の不利益分何か富を与えてください。そして予約の管理をされていたお客様も傷つきませんようにどうか配慮してくださいと祈りました。祈りは必ず聞かれていると思います。だからすぐにでもなくても聞かれていると思います。